あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。650回、
650回、はい。なんかどのぐらいになったら喜んだらいいですか
もうこれ微妙ですよね。650回は別に喜べないでしょ、
うんうん、
次はもう1000回ですか。1000回はやってない可能性もありますよ。
じゃあ666です。
あ、それ何ですかダミアンですか
、はい、まあまあそのうち考えましょう
800ぐらいかな、って言ってたらないんですよ。800ぐらいかな。
なんかめでたい数字で777とかゾロ目が好きだったりする、う
ん、まあいいでしょう、はい、気がついたら来てるんですよ、はい、またね。
ね、はい、収録前に私お風呂入ってたんですけども、お風呂でシャワー、シャンプーをしてたら背中がピキッと来てしまって
ああ
今
どうですか、ミッチーさんも介護デイケアとか行ったらいいんじゃないですか。
たまにこうなんかこう体を動かすとヒーってなんか変な声が出る、なんか痛みがカッ、なんかこう痛みがキュッと走るんですよ今。なのでちょっと収録中にもしかしたら変な声を上げるかもしれませんが、あ、背中痛いのねって思ってください。あ、なんかもう本当そういうことが増えてきたな。
まあそれは年って言うんですけどね、
はい、アラフォーです。さあということで今日もポッドキャストスタートです。さあ前回はライフライン途絶に備えたいということで、ちょうど台風何号ですかね、台風がクムさんの住んでいる長崎のあたりを通過した後の収録で、はい、ね、台風の停電で大変だったということで、
そうですね、
ちょっと、はい、ね、いろいろ備えを考えようという話をお送りしましたが、
うん、
その後まさか
ねえ、ちょっと想像以上でしたね。
完全に雨がすごいことになるなんて、うん、って本当にその週末は本当驚きまして、気が気じゃないね日を送ってました。皆さんの住んでらっしゃる地域大丈夫だったでしょうか。
いや、こればっかりはさ、こう、うん、あまり言ってもね、こう心配してますということを言っても、うん、こう自分がやっぱり経験していないとわからない部分っていうのはすごくあると思うんですよね、
うんうん、
で、じゃあ代わってあげられるものでもないし、
うん、
だから
何かこうお役に立てることができるわけでも、
そうね、自分たちがね、はい、こうそのまあボランティアとかいろいろあるとは思いますけれども、うん、じゃあできるのか、いざその今の生活を置いていってっていうと、やっぱりまあできないことも多いわけじゃない。
うんうん、
だから、まあ、こう祈るぐらいのことしかできないですよね。
うん、そうですね、うん、
で余計なことをしないぐらいかなとは思うんですけど、もうあとはもう自分たちがそうならないようにね、そういう時にどう対応するかみたいなことを常にそういうの見ながら考えるとか、
そうですよね、
しかできないかなと思いながら、
うん、なのでその大雨のね週末の様子を見ながら、その前の番組で前回、ひどくこう、ね、あまりこう、お役に立つ、そこまで立つようなこと
だって我々が言ってたの、ほら、懐中電灯どうしましょうみたいな話しか言ってないわけで、それどころじゃなかったわけです。
懐中電どうしましょうみたいな話しかしてなかったじゃないですか。
あれ
しかもタイトルが偉そうにライフラインと説に備えたなんて、つけちゃったもんだから。
まあ、あれは基本的に家はちゃんと残ってて、
うん、そうです、
その一時的なこの数日をしのげば大丈夫という前提のお話ですからね。
うん、そうなんです、
うん
うん、
いや今回みたいにほらもうさっきも NHK もう私とりあえずこういう時はまあもともとワイドショー見ないですけど、絶対民放のああいうところを見て、うん、その、うん、いたら胸くそ悪くなるから基本的に、うん、
まあ、
見ないようにしないしてるんですよね、特に見ないようにしてて、でこうもう NHK でまとまってるものだけを見ればっていうぐらいにしてるんですけども、うん、いやそれでもね こうもうなんか村一個なくなってるみたいなさ、
うん、
いやあのね実はわかるんですよ、うん、長崎もね昔すごい、うん、あの299名亡くなった水害があるんですよね。
前にあのね何度かクムさんの話でも登場した、はい、クムさんの子供の頃の、まあ、
そうですそうです。私がね中学生だった頃なんですよ、
うん、
でしかもちょうどその日って私そのこう幼稚園のなんか卒園した人たちのこう卒園組の合宿みたいな、まあ、年に何回年に1回あるんですけど会ってたんですよね。でそれに参加してて、うん、雲仙に行ってたんですよ。でそちらは大したことなかったから、うん急になんかこう皆さんが良い子なので、まあもちろんちっちゃい子たちも来てて皆さんが良い子なので、うん、こう一泊追加しますみたいな話になって、
うん、
なんじゃっていう話だったんですけど私たちも中学生だったから、
うん、
だから中学生が3人ぐらいいたのかな。あとは小学生だったんですよ。だから、うん、なんだろう、まあ、確か雨はすごかったんだけど、
うん、
でテレビ見てなかった。でも君たちは中学生だからちゃんと先に説明しときますけどっていう話になってすごいことになってると、
うん、
そのだから実際その時に連れてきた子供たちの両親とも亡くなったりとかしてる、
うん、
子たちもいた、
うん、
で今みたいにほらスマホとかないじゃん、
ね、
だから連絡が本当に完全に途絶していってて、
うん、
でやっぱ同じような崖崩れですよやっぱり。
うん、
川の氾濫と崖崩れですよね、
うん、
で崖崩れでやられた人たちがいっぱいいたんですよ本当に、
うん、
まさに同じ今あのテレビで映っている、うん、あんな感じです、
うんうん、
だからねでしかもやっぱりテレビにその後映るのは真ん中の方ばっかりなんですよね、
うん、
でも、まあ、実際あの2階までは行ってないにしても本当に2階まで行ってったとこもあんのかな。少なくとも1階は完全に使ったり、床上とかのレベルじゃなくてね、
うんうん、
とこがいっぱいあったりとかして、いやまあ気がついたら ずっとね調べこうなんかねやっぱり時間がすごくかかっていって最終的には299名亡くなったっていうことでしたけれども、うん、やっぱりねそれを私も見てるから、うん、そのまあ結局入れたのは2日後だったんですけど地元のところに、うん、そこからうちの方はやっぱり1ヶ月間水が来なかったからね、
うんうんうん、
家は全然大丈夫でしたけれども、
うん、
今住んでるこの、まあ、家自体は建て替えてますけどこの団地で約1ヶ月間水道でだから今みたいにこう毎日みたいに水配りに来てくれてみたいなのを味わったことがあるんで、いやなんかねこう他人事ではないし、うん、その自分が被害を受けなくても周りが被害を受けたらやっぱり
ね、
う
ん、
すごく大変だし本当身近な人の両親が亡くなってたりとか普通にありましたから、
うん、
だって子供かわいそうだよね。帰ったらもういないわけだからさ、
うん、
親、
うん、だから全然しかもね、うん、特に最初に知らされてるわけでもないでしょ。
そうそうだからもうとりあえず連れて行ってやっとですよね行った先で、うん、だからそれは先生たちも大変だよ、
うん
うん、いつその子たちに説明するか自分たちが説明するのきついと思うからね、
うん、そうそうそう
別のその代わりの親族がってなるんだと思うんだけど、うん、それをこう探し出すところからですよ、
うん、もう連だって連絡取ったりなんだりで、
ね、携帯ない時代だからね、
ま、先生だってもちろんね、
まあ、そ長崎に住ん
で
そうそうそうそう自分たちも自分たちの家もみたいなね、
うん
だから本当大変だったのを味わってますんでその崖崩れ水害に関してはね、うん、やっぱりね今回まさにそういう状況だったなと思ってしかもあるなんてみんな思ってないわけですよ。
そうそうそうそう、
うん、だってそれだって本当何十年前に1回だけ、
うん、
まあその前にこの江戸時代とかも、まあね、遡っていけば何か合ってるのかもしれないんですけど、うん、それからやっぱりもうみんなこう、
うん
大丈夫だと思ってますからねやっぱりね。で実際その後はないわ、まあ、だいぶねそれでかなり治水直してあるんで川の氾濫とか起きないような風にやっぱりその時を教訓にして変わってるんですよね。
あの 今回の大雨で、私もあの地元が広島で、やっぱりこう、うちの実家の方も、あの、土砂災害とか、氾濫とかあったんですけど、あの、やっぱり地名を見てると、あの、ニュースとかで流れてくるのを見ると、はい、確かに昔から、あの、もっと小規模な範囲で土砂崩れとか、川がね、あの、床上、あの、ちょっと溢れて、床上浸水したりとか、はい、確かにあったんですよ。あった地区だったりするんですけど、それが、まさかこの規模で起こるってっていうので、ちょっと今回びっくりしまして、もう全然規模が今までと段違いの大きさになってて、川の氾濫のこの浸水被害とかも、そこでなんか、今回はもう今までと全然違うっていうのが、印象に残りました。
いや、まあ、基本的にね、そのもう気候が変わってるわけじゃん、
う
ん、
そうそう、
この数十年前とすらも比べてもやっぱり
全然違いますもんね、うん、熱帯なこう雨の降る量が
増えて
る、一度の量が違う、
だからもう異常気象じゃなくてこれが通常気象なんだよね、もう今のね、うん、
そう
っていうことはそういう可能性をがどんどん増えていく、そういう、ね、
うん、
大規模災害が起こる可能性というのは常に考えて置かなきゃいけない時代になりつつあるんだなということですよね、結局ね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりこう時代が変わっていくと、昔はだからあの治水をね、あのやっぱりこう水害が多かったから治水のためにこう堤防を作って、それ以外にもいろいろ備えをしてたじゃないですか。で前にあの帰省して見てびっくりしたんですけど、うちの地元あの 川沿いに張っての町なんで、川のそばに、堤防のそばにもう一個ダブル堤防みたいなのがあったんですよ。
はい。
それが、あの、道路の拡張で、なくなってたんですよ。
ああ。
なくなってたっていうか、あれ？ここ、堤防あったはずなん、堤防状態、堤防状になってたはずなんだけど、あれ？いいの？とか若干思ってたので、
はい。
はい、今回もうニュース見てて、ね、どんどん川の水量増えてってなった時に若干そのことが頭をよぎって、今までそのダブルがあったからうちの実家とかはもうあれがあるから問題ないんじゃ、大丈夫なんじゃってうちの父が言ってたんですけど、
はいはい、
あのということはあの抑えがもうない、
うん、
大丈夫かみたいなのですごくこうヒヤヒヤしたのもありましたし、うん、あとはやっぱりこうここはもう大丈夫、もう全然あの高さ的に OK なんだっていう、あの何でしょうね、海抜何メートルっていうので、あの0メートルとかそれよりもちょっと低かったりするところらへんとかはもうちょっと気をつけないとねとは言ってたんですけれども、ちょっと高いところまでももう勢いで水がバーッと上がって、すごい勢いで上がっていくっていうのも、うん、はい、あって、あの地図見てるだけじゃダメだっていうのも感じ
ま、まあ、本当はねプロがねちゃんとそこら辺は、ね、うん、計算して考えて作っているはずではあるんですけれどもね、
うんうん、あとはあのね、今回あの避難指示がすごい広域で出てたじゃないですか、
うん、あれはねいつも思うんですよ、それは今回の、ね、台風でも思ったんだけど、うんうん、今回の台風佐世保とかもみんな避難しろとか言って、うん、どこに避難しろっていうの、市全体がさ全部さその避難指示なの出ててもさ、うん、じゃあ隣の県に逃げろっていうことですか、じゃ
あ。そうなんです、
現実的じゃないよね。
うん、だから避難指示が出ました、じゃあ避難、あの近隣の指定の避難場所に行きますっていう、ま
あ、ね、
う
ん、避難場所はあるんだけどね、で避難場所っていうのもちゃんとこう、うん、ホームページとかで見れるようになってるし、
でその避難場所が果たしてその今回 あの災害にあの耐えうる避難場所なのかとか、うん、そういうのも本当に大丈夫なのっていう心配もあるわけじゃないですか。です、ね、あとはやっぱ私もあの母が住んでるとこはちょっと団地で高台なんで、で今回 大雨で団地の隣の団地が土砂崩れが起こったんですよ。なのですごく心配はしてたんですが、もう避難指示が出てるから、じゃあ夜中に年寄り一人避難しろって言っても、うん、もう普通に明るい時にもその 坂道を歩くのはちょっとしんどいなっていう急さなんですね、
うん、
でそれが雨の日で私が若い時でも雨の日は怖いなっていうところを夜のそんな豪雨で風もある中
無理ですよね
無理じゃないですか、うん、もうだからもうとにかく2階に上がって過ごしなさいぐらいしか
そう家に閉じこもっとく方が安全、うん、まあ実際今回もねそうそう家に閉じこもっとく方が安全と思って閉じこもっていたら、うんまあ、2階にとにかくいれば大丈夫だろうと思っていたら2階まで水が上がってきたって人が確かにいたわけで、
そういうことももちろん確かにあるわけで、うん、そこら辺の見極めもなかなか難しいなっていう、いや
これは実際シミュレーションできる流れでできるのかって言ったらさ、うんその
ケース一つ一つが違う
レベルだったらね、ちょっと上がったぐらいだったら計算できても、うん、今回の規模は実際計算すれば出るかもしれませんよ、うん、今回ぐらいの水が、うんね、雨がすごく降ればこんなことが起きるっていうのはできると思うんだけど、
うん、
実際そんなもん降るのを常に考えて計算していたら生活できる場所って減っていくでしょ。
そう、それはだって無理を承知であんだけ拡張して、
そうでいうわけだからね。
なんかすごいこれは本当に何かこう人間そこまで生きて、うん、そんなところで生きていけるのみたいなすごいところに家を建てたりするじゃないですか。
うん、まあね、やっぱそれは、うん、じゃその危険性も結局教えないまま宅地化していくわけですからね、やっぱりね。うんうん、いやだからまあ住むときに。そういう、こう、周りを見ながら、怖さを考えながら家建てるしかないだろうけれども、昔からずっとここにあるんだっていう家だったらね、そうはいかないでしょうしね。
でやっぱりそう考えて物件探すって言っても、限界もあるじゃないですか、うん、人間の数的に。
そう。
ね。
うん。
うん、
いや、まあ、とにかく崖のそばはダメだなっていうのだけは、もうここずっと見てて思いますけどね。
山のね。
山のね。うん、真上後ろが山っていうのは本当怖いとしか言えないですよね。
うん、そうですよね。もうちょっと、うん、
あと川のそば、
そう
あ怖いな。
よく遊びに行ってた友人の実家がやっぱり今回の土砂崩れとかになってるのをちょっと見まして、うーん、そうか、山の斜面はっていうのはちょっとね、いろいろ思うことは、思うところは、
あります、
うん、ありました。やっぱりこう、自分も、引っ越しして、引っ越しの物件探すときに、その辺、すごくもう結構ずっと気にはしちゃう方なので、
うん、
地盤とかさ、
はいはい、
うん、川の、地形とか、そういうの、うん。
うん
うん、なかなか日本の国土は狭いですからね。
ですね。本当に。はい、まあ、国土は広いんだけど、意外と住める場所が狭いんだよね。
そう、そうです、そうです。はい。では、いただいたコメントをご紹介していきます。ダルナナさんからいただきました。ミッチさん、広島がわやなことになっとるね。生口島の友人は断水と戦っています。黄金山の友人は無事でした。我が家の実家のお墓の無事が心配ですが、見に行けません。広島の皆さん、頑張りんさい。夏休みは友人や家族のために広島に帰省したいと思っています。横浜在住のタルナナよりということです。どうもありがとうございます。はい、タルナナさんも広島出身ということでね、いろいろ親しい方が心配でしたね。はい、もう恩恩さんも私、今回崩れたところあたりは学生時代にマラソンで走ってたコースでだったのもあって、もう地名見て、あそこかっていうのでちょっと胸を痛めてました。はい、ということで夏休みね、ご友人や家族の皆さんの顔を見てね、安心できるといいですね。はい、ということで私は夏休みは横浜に行く予定です。ありがとうございます。
はい、横浜なんだ。
横浜、はい、何？納骨で。
ああ、はいはいはい。
はい。さあ、次はスイスさんからいただきました。非常時に備えて玄関に置いてあるのは食べ物以外ではソニーの手回し太陽発電機能付きラジオと iPhone 用ワンセグチューナーとアンカーの 太陽発電パネル等々あるのですが、おそらく一番体感で置いててよかったと思えるのは水のいらないシャンプーではないでしょうか。できれば利用することのないことを祈るばかりですが、西日本の大雨の被害を見るたびにあれもこれもと用意しておかないとなと思います。被災地の少しでも早い復興を願っています、ということです。どうもありがとうございます。はい、私最近ちょっとBluetooth のスピーカーを探してたんですけれども、アンカーがいいという話を聞いてまして、で、あ、こんなものまであるのかというので、太陽光パネル、
はい、あんまり充電できないって聞きますけどね。そこまではね、
うん、
まあ、ないよりはマシっていう感じだと
思
う。
手回しよりかは、
いや、手回しの方がまだ充電できますよ。はい、
あれ手回しって自動化できないのかなってちょっと
自動化するのにモーターがいるじゃない。
あ、電気がいるか。
電気がいるじゃないですか。
あ、そうだ。
そしたらもうあれですよ、永遠発電ができちゃうじゃないですか。
うん、永久期間になって
る。そう、そんなわけないでしょ。
はい、そうですね。やっぱりこういろいろそういうハイテクなものも用意されてるんですね、スイスさんは。
手回しラジオはソニーのやつはよく聞きますし、まあ、物は良さそうだなと思うんですけどね、
うんうん、私ちょっとそういう
ラジオを聞く、いや、でもね、今回本当思ったんだけど、うん、こうスマホをベースに使うようになっちゃって、確かにラジオはないわけではないんだけれども、うん、こうバッテリーで動くラジオってもう持ってないなと思ってさ。
バッテリーで動く
ラジオ、電池で動くラジオですよ。
あ、はいはい、
だからオーディオの中についてるラジオはあってもそれって AC100 ですから、
うんうん、
だから停電したら使えないわけですよね、
うん、あ、そうだよね、
うん、でもだからまあいろいろまあね、ラジコとかで聞けはするわけですよ、
うん、
ネット経由でよければパケット使いながら、スマホの電源
をパケット使うのか。
そうです、パケット使ってスマホのバッテリーとを消費しながらだったら使えはする。
でも純粋にラジオが、
だからまあラジオがあった方がいいのかなっていうのは今回、ただラジオを聞きながらそのなんていうのかな、待てるのか、まあ、だったらもう音楽聞くだけで Bluetooth のラで、
うん、
でこう曲かけてても変わらなくないかな。まあ、情報はほら今はツイッターなりネットなりで見れるわけだから、ただ単純になんか流しておく、ただ何もないじーってこう何もない世界が悪くはないんだけれども、うん、まあちょっと何かこうね、孤独感を感じるでしょ、逆にさ、そういうところ、うんうん、時だからこそ、うんうん、っていうふうにして考えるともう音楽だけでもいいのかなって思ったりもするなとは思いましたね、だから難しいなと思って、まああった方がいいとは思うんだけど、まあ今改めて思うと家にはないなっていう、そういう時に
私も聞けるのが FM になっちゃうんですけど、
うん、
なんだろう、あれスマホのアプリで入ってる、ほら、あとアンテナがイヤホンで、
ああそれは聞けますよ、はいはい、
あとはなんか古い iPod ミニの、やっぱりこう、イヤホンがアンテナでっていう FM ぐらいですね。やっぱりこう、普通のラジオが1台あった方が安心するのかな。
まあ、だからスマホのバッテリーを無駄に使わないっていうことを考えたら、あった方がいいのかもしれない、
ね。だってスマホはもう今、みんな、それ自体がライフラインじゃないですか。
そう、だからあれの電池を無駄に消費しないような形に、うん、はしといた方がいいですよね。だったら電池で、
それこそライフラインを分ける、
うん、
いろいろ分けと
く、分けといた方が安全っていう意味ではね。
でそれをどこで買おうか。
いやいや、だからもうそういうのは災害用のやつが売ってるから、それこそさっき言ったようなソニーのやつとか、手回しじゃない、手回しもついてるだけだからね、普通に電池はついてる、使えるわけだから、で足りなかったら手回しもできますよっていうのがポイントなだけなんで、だからまあそういうのを1台買っとくと、うん、こういろいろ便利だったりはするのかもしれないねとは思いますね、やっぱりね、こうなってくるとね、こういう時代なんだと思っておけば ね、
そうですね、
うん、
あと水のいらないシャンプーなんですけども、今回の大雨でやっぱり川が、ね、濁って、そこで取水、水が飲料水とか取れなくなって、水道がストップしちゃうっていうのがやっぱり各地で ありましたけども、うん、あ、そうか、水が止まるのかっていう、そちらも、うん、考えとかないといけないなっていうのが、
うん、まあ私は止まった経験があるから、なんかその辺に対しては結構怖いなっていうのは常に感じてはいるんですけどね。
私もあの渇水で止まるのと、うん、あとは停電で、あの私1週間停電経験があって、高校の時に、その時にあの水が来なくて、水があの上がって、上の階は上がってこなくて、それであのずっとバケツに水を汲んでは毎日ね、うん、あの1階に降りるたびにバケツに水汲んで、あのトイレと顔を洗うようでっていうのをずっとやってたのは、あの経験があるので。ただもう今ね、どこからその水をもらってくるよっていうのもあるので、ちょっとあの本当に水のことは考えとかないといけないな。あの生活用水っていうのもね、
うん、いやまあ、それなりにでも限界はありますよね、本当何にしてもね。
そのお風呂に水ためるって普段から習慣にしてないと、
うん、
いざという時にね、
まあそれは普通無理でしょ。
無理ですもんね、うん、
だから危険を感じた時に何とかギリギリできるかだと思いますよ。
そうですよね、うん、クムさんの充電みたいな感じで、ね、
そうそう、あ、今日はやばいかもって思ってやるべきことですよね、うん、言ってしまえばね、
うんうん、そういうあの危機感を持って、あ、ちょっとやっとこうっていう行動が取れるように、ちょっとそこの意識が私は薄かったので。
そうですね、うん、それはでもやっぱり意識みんなしといた方がいいと思いますよね。その、うん、少しでもこう、
うん、
より安全になるようにっていうことではね、う
ん、備えとく、
うん、バッテリーないって言わないで済むようにね、とか水ない、うん、とりあえず1日分はなんとかギリギリで過ごせるぐらいの、
うん
うん、とかそういうことだと思うんですけどね、結局ね。
はい、ということで、スイスさんどうもありがとうございます。次はガチャさんからいただきました。ミッチーさんの故郷の広島が大変な被害に遭われているみたいでお見舞い申し上げます。私はその頃金沢へ出かけていたので、東京より情報が入りやすく、ちょっと大丈夫かなと思っていました。自分の方は飛んだ飛行機は飛んだので、あとはどうにでもなりそうでした。知り合いが日本って災害多いよねと言っていたので、私もちょっと自分家の災害時の備蓄等を見直そうと思っていたところです。猫も1匹増えたので避難場所には行けないし、自宅の庭にテントを置くかとか、暑い時はどうしようかな、寒い時はとクムさんのお話を聞いて、電気がなくても涼しくする方法を考えないとと思いました。あとはお家が大丈夫なことを祈るだけです。一応 2x4 住宅なので大丈夫だと思っていますが、これだけはどうか分かりませんからね、ということです。どうもありがとうございます。そうか、猫とかね、動物飼ってらっしゃる。
ちょうどね、さっき NHK 見てたらこうね、猫と出会えてましたから、うん、こういう村が亡くなった人のお話をしてて、うん、こう多分ね、どこその時いなかったかは分かんないんですけど、うん、こう会えてなかった黒猫と出会ってましたよ。生きてたんだ、うん、みたいな感じでね、
うんう
ん、だからでもね、こう犬はね比較的常に一緒にいるから一緒に逃げることが可能なんですけども、うん、猫はねほら好き放題生きてるじゃん、やつらは。
そうそうね、
そう、その時にこう、うん、まあ、ネットとかでくるんでとにかく避難してくださいというのを見ましたけれども、う
んうん、じゃあネット用意しとかないと。
ネットは普通にあるからね。まあそれで捕まえて、
うん、
まあネット用意して捕まえられるぐらいだったらゲージに放り込めますけど。
そうね、そうだよね。
そう、まあ、まあそれでとにかく避難場所までっていうところだとは思いますけど、まあうちの場合、うちがそういう状況になるときはもう台風で屋根が飛ぶとかそんなレベルでしかないと思うんで、まあそこまではねすることはないだろうなとは思いますけど。まあ、あとは地震、すっごい地震で家が倒れるとかね、
うん、
まあそれもよっぽどじゃないと、まあ、あちこち崩れることはあっても家は多分倒れないだろうな。
あの、ね、あの周囲で火災が起こってとか、
あ、まあそういうのはね、もちろんね、うん
うん、あとはこう周りがもう交通遮断されちゃってちょっと、
はい、あ、まあいざでもその時はほら余裕があるからまだ捕まえることはできる、うん、余裕がない時が一番困るよね、結局ね、
うん、
もう逃げないとみたいなね、
うんうん、はい、ということでね、ガチャさんもしっかり備えてください。どうもありがとうございます。最後、ゾゾピーさんからいただきました。岐阜のひなびた墓場のゾゾピーです。平成大豪雨後いかがお過ごしですか。 ミッチーさんの地元は大丈夫なのかな、心配です。岐阜もだいぶ大変ですが、地元東濃地区、過去半分青い地区は何事もなく暑い日々を過ごしています。クムさんにお願い事です。近くだと良いのですが、インスタグラムで見て最近気になっている大村市森林公園ガラス浜辺、長崎空港のそばなのですが、レポートお願いできますか。砂浜をきれいなガラス瓶のかけらで、海岸を生き返らそうとしているらしいです、ということです。どうもありがとうございます。はい、岐阜県もね、西側がかなり大変なことになっておりました。うん、さあ、ということでね、そう皆さん、とりあえずうちの地元もね、これから復興に向けて皆さんがこう頑張っていかれるようなので、まあうちの地元だけじゃないですかね、隣の岡山県もえらいことになってましたし、
岡山は昔、私洋服屋時代にジーンズのこうメーカー訪問で、一日ずっと回ってた、
倉敷の方とか、
そうなんですよ、倉敷ね、だからちょっとまあ一回しか行ったことないけどね、なんかこうわーと思いながら見てました、
そう、あとは瀬戸内海の島々もね、やっぱり同じように被害に遭った、あと愛媛県ですとかね、本当あの後もうびっくりするくらいピタッと青空になったじゃないですか。
はい、まあ青空っていうかね、もう
暑いですか、青空つか夏日の、ねえ、もう本当、もう本当暑い、もうクソ暑いって感じになってますからね、本当皆さん体にはね気をつけて、
まあ、その人たちは聞いてないとは思うんです
けど、聞いてないと思いますけどねでも本当この暑さはたまらんなっていうのは思っています。はい、ということで、
なんだろうね、こんな、もっとさ、こういう時にまだみんな足を引っ張ろうと政治してるような人たちってどうしようもないよね、本当ね。
ね、本当。
いや、こういう時こそみんな一緒になって、ね、後から引っ張るのは後からでいいじゃんとか、なんでなれないんだろうね。
ね、本当ね、
本当ね、
なんかね、本当ね、もうね、心がもやもやイライラしてね、
そう、あのね、
うん、
その自民がどうとか野党がどうとかじゃないんだけどさ、
うん、
いや、なんで足引っ張ることしかしないんだろうね、本当にね。
なんかそれ、なんかそういうネタができたみたいな。そう、
政治ネタはね、この番組では昔やってましたけど、もうやらないって決めて以降やらなくなってますけど、いや、おかしいよ、本当に。もうすべてをこうマイナスの方にしていこうという、こういう時だからこそ一応は団結しとこうよとかないんですよね、本当にね。
何ですか、時代ですか。
いやいや、もともとそういう人たちが野党にいるってことなんじゃないですか。いや、自民がいいなんて思ってもないよ。でももっと悪いよ、本当に。
私はもうなんかもう
諦めの極致というか、この人たちが政権を取ったらどんなにひどい国になるんだろうとしか思えないですよね。
でもそれしかね、もう想像できなさすぎて、
もうこれ自民がいいじゃないの、自民なんか全然いいとは思ってない、でも自民以外に任せられないぐらいに野党がひどいんだよ、結局ね。
そう、
本当にもっときちんとしたところにどんどん出てきてくださいっていうだけじゃん。
うん、っていうか、きちんとしたことができないじゃないですか。
そう、
言えないじゃないですか。
そう、本当 ね、 まず今一番大事なのは何なのかっていうことができない政治家なんていらないよ、本当に。はい、まあね、ちょっと横にそれましたけれども、はい、何ですか、長崎、はい、はい、
長崎の、これ森園公園で読み方いいんですよね。
わかんないですけどね。
はい、はい、ここは砂浜にね、シーグラスを使った、
はい、ガラスの砂浜になってますね、うん、はい、
よく砂浜に行った時にやっぱり女子は乙女はシーグラス探しをするんですよ、
はい、
シーグラスってあのね、あのもう波とかで現れて、あのちょっと角が丸くなったガラス、
はい、
ガラスのかけら、はい、なんですが、ここの浜はそういうガラスをあのすごく細かく小さい粒にして、それで砂浜になってる。
砂浜にしてるんですよね、これだから。してる。自然に集まったとかじゃなくて、
う
ん、
そうそう、人工的にしてるっていう、 そうですね、それがとても美しいということ
で、これね、地元民もね知らなかったと思うよ。まあ、ちょっとここ最近テレビとかで話題になってますから、うん、最近みんな知ったと思うよ、本当に。
うんうんうん
うん。あの近くじゃないんで行けません。いやいや、キャンプに行ったりとかね、する途中にはありますよ、空港だからね。ただ、これわざわざこれのために行かなきゃいけないの、これ。もう本当に、ついでで行くことはない場所なんですよ。
あ、何かの途中に立ち寄る、ちょっとドライブがてら立ち寄る。
まあだから、これを見に行こうぐらいの気持ちになっていかないといけないかな。
あ、そういう距離感なんですね。
うん。ちょっとこう、まあ、高速使えば30分ぐらいで行けるところにはありますけど、本当これを見に行かなきゃいけないです
よ。やっぱりそのためには女子が必要なんですよ。
ああ、デートとかならいいんじゃないの、本当に。
そうそうそう。う
ん、ドライブデートとか。やっぱり
こう、それを見て喜ぶのは女性だと思うんですよ。うん、
そうね。レポートしてくださいって言われて、しかもこれ、うちラジオなんで、YouTuber じゃないですから、我々は。
そっかそっか。
はい、
うん、なかなかそこまでお伝え、
まあ、なんかきっかけでね、行く機会があったら写真ぐらい撮ってこようと思いますけど、うわめちゃ綺麗とか言ってツイッターにあげるんじゃないですか、
うん、うわかわいいみたいな、うん、久保さんが、
まあ、あの話題が性があるっていうのは知ってます、はい、でも空港に行くときはもう例えばどっかに東京に行こうとかしてるときだって。
そうか、ドライブで空港とかって行かないの？
行かないです
よ、長崎の人って。
行かない行かない、だってそんなに空港で楽しめるわけではない。
ああ、そういう施設が特についてるわけじゃないんですね、はい、長崎
空港。なんかイベントとかがあったりもたまにあるからね、そういう時に行きたいとかそんなんだったらやめてしょうけど、子供もちっちゃくないんで。
ああ、
まあ、行くことないですよね。
私なんか空港って大体ドライブで空港に行くっていうのが、
それ国際空港とか、
いや違いますよ、地元の空港とかですよ。
あのね、ミッチーさんね、広島はなんだかんだ言いながらね、うん、長崎と比べると都会なんですよ。だからその長崎の田舎の、いや今ねだいぶ結構綺麗になってて広くなってるんだけど、でもそのなんとなくじゃあレストランに行こうかとか、ちょっとこうなんか遊びに行って買い物でもしてじゃないけれども、うん、デートのついでにそこで2時間過ごしてみたいなことができる場所ではないですよ。
いや、あとほら、いや車を止めて離発着を見るとか、
駐車場はありますけど車は止めては見れられません。 そこは駐車禁止です。駐停車禁止です。
そっか、
はい、
そっか。じゃあ長崎の空港はデートコースにはできない、
しづらいかな。
よし、
だからでも空港の近くだから、それこそこの浜からだったら見えますよ、確実に飛行機の離着グリーンは。
なるほど、
だからそういう意味では
いいか、新たなそういうスポットとして、う
ん、これ空港の真横にあるところ、まあ、空港をこう橋で渡るところ渡るんですけどね、島なんで長崎の空港は、うん、その手前のところにある、あそこなんだぐらいな感じですよ。あんなとこにはそんなもんがあるのぐらいですよ、我々からすると。いやもちろんその、ね、空港のある大村市の人たちは知ってたかもしれないけども、
うんうん、
とか今の若者だったらね、
うん、
あそこ綺麗だよとか女の子連れてくのにいいよみたいなことをやってるような若者
バ
コードだったら知ってるのかもしれない。もうほら昔はめっちゃドライブしてましたよ、うん、若い頃はね、はい、もうほらおっさんなんだよ。こんなこともないね、はい、
ちょっとおっさんにはシーグラスのガラスのビーチをちょっとハードルが高かったようです。
はい、
はい、ということでゾゾピーさんどうもありがとうございます。さあということで、今週末は3連休、とっても気温が高くなるようなんで、皆さん、ね、熱中症には気をつけてください、はい、それではまた来週、さよなら、
さよなら。